春郎のよもやま話。このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。先ほどご飯食べたところでのお腹がポンポンなんですよ。今日は豚汁にですね、豚汁ですか、あれに餅入れてですね、たっぷり食べましたね。で、むちゃくちゃ食っちゃったもんで、もう苦しいわけでして、あんまり大きい声出すと出てくんじゃないかなって、すいませんね、汚い話で。そのくらいに食べちゃいましてね、また太るなというような、そんな感じなんですけども、今日は1月の15日ですね。昨日というか夕べですね、チャットをしてまして、メッセンジャーで、話してたんですけども、でその時に、ちょっと話題に出た話なんですけども、昔からですね、起きて半畳、寝て一畳などと申しましてですね、そのくらいのスペースがあったら住めるというようなことを言われておりますけども、一畳で一畳の部屋なんてのは住めませんけどね。私が若かった頃、まだだから25年ぐらい前ですね、その頃にこう部屋を探しまして、で大阪に出てきた時だったんですけども、でいろいろとこう物件見て回って、で結局2部屋ある、ところにしたんですけどね、6畳と3畳かな。で今がで考えたら少ないんじゃないでしょうかね。トイレしかついてませんで。で、トイレとキッチンっていうか、台所ですわね。それがあって、風呂はなくてですね。で、そんなような部屋で。当然、床は畳でして。で、そういう部屋だったんですけども。その頃のね、そういう暮らしっていうかな。っていうのにね、たまにこう戻ってみたいなっていう気がして、でそんなような話をしてたんですよ。でね、当時って言ったらこう物ないわけですよ。要は若者だしね、金持ってないし、で家から出てくるわけですけどね。でそんないっぱい持ってくるわけじゃないじゃないですか。自分のものなんてそんな持ち物なくてね。自分のすごい大きな部屋あったとしても、そこから全部持ってくるやつなんかいないわけで、私は、子供部屋あったとしても、その妹と同じ部屋だったもんで、机と本棚ぐらいですかね。そんなもんだったんですよ。ですんで一から揃えないといけなくなるんですけども、そんなにね、いろんなものを買えませんから、安いものをね、いくつかこう揃えるわけなんですけども、まずこう今でもありますよね、この三段ボックスっていうんですか、ただのこう三段のボックスになってるやつね。スカスカになってこっちからこう本入れたりとか、いろんなものを置いたりできるような棚ですけどね。これはもう必需品でしたね。もうどこの部屋行ってもありましたね。で最初はなんか木目かな、木目みたいなんとかね、高級感のあるとかって、全然高級感ない。上にそういうシール貼ってあるだけなんですけどね。木目のやつとか、それとか、なんか、緑色のやつとかね、オレンジ色のやつ。この緑とオレンジってのは絶対ありましたね。色的に言うと飽きない色だそうですね。緑とオレンジの取り合わせっていうのは。それで、ずっとあったんだと思うんですけど、今探したのないですね。今そういうところを探して家具屋さんとかね、見に行ってみると、あるのは木目と黒と白ですね。緑とオレンジはどっか消えちゃいましたね。でも当時はね、なんかその緑とオレンジがありましたね。でそういうやつがを置いて、でそこにこうなんていうんですかね、縦にしたり横にしたりして本入れたり、何でしょうかね、いろんなもんこう突っ込んだりしてね。でそんなしてて、で、その横にですね、必ずみんな持ってたのが 今回のタイトルになってるあのファンシーケースですね。服入れないといけないじゃないですか。ね。押し入れもないような部屋にあの住んでる人もいましたからね。で、押し入れなんてのはちっちゃなもんですから、まあせいぜい布団入れて、で、下にこう、なんですかね、衣装ボックスみたいなの入れたら終わりですからね。それだけじゃこう、どうですかね、シワになったやつ、スーツとか、まあスーツなんか持ってませんでしたけど、私は。かけとくようなやつね、コートとか。そういうのをこうかけるとかないわけですよ。で、ファンシーケースというのがありました。ご存知でしょうかね、今の人。ネットで探してみたらまだ売ってるんですね。で、結構な値段してるんですよ。なんか9000円とかね。うん。そんな高かったんですね。うん、もっと安い3000円ぐらいのもんかな思ったけど、まあ言ったらパイプでこう、どのくらいかな。半畳ぐらいの大きさですね。だから90センチ、90センチぐらいの。で、高さが、どのくらいかな ?180 ぐらいかな。うん。だからまあ畳1枚ぐらいですよ、横から見たら。うん。で、そんななかったかな、うん、まあでも高さがそのくらいだと思いますね。で、上の方に、こう、パイプがこう仕込んでありまして。で、その周りを全部こう、ビニールでね。これがまだね、花柄とかね。なんかいろんなのがあるんですよ。うん。で、中に、こう、チャックをね、こう、どういうんですかね、L 字型にチャックがありまして、で、それでこう、シャッシャッってな感じで開けるんですね。で、中にその、ハンガーかけるとか上にあって、で、下の方にこう、服とかね、洋服とか畳んで置いたりするやつなんですけどね。それがもう、どの部屋行ってもありましたね。うん。で、あと、何かな。だからまだ当時はですね、ほんと風呂のない部屋とかね、私の部屋には電話も引いてませんでしたからね。で、そんなような部屋でしたね。で、なんでしょうね、料理するために、だからキッチンがね、共同になってるとこなんかもあったりして、で、そういうとこで暮らしてる人は自分の部屋にこの、なんていうかな、電気コンロみたいなのね、置いてて、で、それで、ちょっとラーメン作ったりとかね、お湯沸かしたりとかするわけですよ。うん。で、そんな部屋ね。で、あと、台所には、今みたいに、こう、自動でお湯が出るなんて、そんなんなくてね、瞬間湯沸かす気ですわ、あれ。ぼっちってつけてね。で、こう、しばらく水なんです、あれ。冬場とか大変なんですね。冷たくてね。で、それが、こう、だんだん暖かくなってって。で、またよく故障するんですよ、当時のやつっていうのは。うん、そうなんでしたね。で、風呂行くのも銭湯だし。で、洗濯するのもね、近くのコインランドリー行くしかないんですよね。今でもそういう暮らししてる人いるんでしょうね。そういう部屋っていうのは多分あるんだと思いますよ。この辺で言うと文化住宅っていうのかな。東京の方で言うとアパートとかっていう言い方になるんだと思うんですけど。うん、そういうとこでしたね、住んでたのは。で、もう、いろんなもん突っ込むからね、部屋にね。で、もう大したもんじゃないですよ。うん。で、そういうの突っ込んでるもんだから、こう、なんていうか、狭くてね。で、布団なんかね、いつもこう、万年床なんかにしてて、私は結構綺麗好きでしたからね、よく干しとりましたけどね、でもなんかね、めんどくさがってね、もう、時間がない時とかね、仕事行くのに時間がないもんから、パッと置いて、そのまま行っちゃったりしたね。うん、そんなようなところに住んどりましたね。でね、なんかね、その、暮らしっていうのかな、いうのが、こう、要は何もないわけですよ。で、常にこれどうにかなんねえかなっていうふうに思っちゃってるわけですね。まあ、だから、あとね、例えば冷蔵庫ありましたね。冷蔵庫はね、置いとかないと腐りますからね。それで、冷蔵庫はちっちゃいやつね。ちっちゃいやつ置いてたりして。でね、なんていうかな、そういう生活必需品に関してはそんなに高いもの買えないわけですよ、みんな。鍋なんかも1個ぐらいですね。それで、あと、フライパンとあるぐらいで。ね。で、そんなもんしか持ってなくて。で、作るもん自体はもうラーメンぐらいでね。すごいフランス料理なんか作るやつはどこにもいなくてね。そんなような感じで。で、あ、そうそう。で、さっき言った三段ボックスとかね。冷蔵庫とかに、ね、必ずね、 今考えたら趣味の悪いあれだなと思うんですけど、シールね、でっかいこう透明になったやつ、ステンドグラスみたいな花の形した、なんか単純な花の形、もうお花っていうイラストのシールとかな、蝶々の形のシールとかな、なんかそんなをこうよくペタペタペタペタおしゃれだと思ったんですよね。んでそんな貼ったりとかしてね、あのギターに貼ってるバカもいましたからね、あ台無しやなとかと思ってたけど、うん、そういうの貼ってる人とかいましたけどね。それで、あのね、それでね、そういう安いもんばっかりなんですけど、こだわりがあるんですよみんなね。なんか好きなものが一つあってね。で、例えばステレオに凝ってるやつとね、そこだけなんかね違う空間なんですわ。うん、他安もんばーっか置いてあるのにステレオだけすっごいいいやつが置いてあってね。で、あのなんか当時ね、よく詳しいや、私詳しくないかわかんないですけどね、プレイヤーはどこそこのがいいとかね、スピーカーはどこそこで、アンプはどこそこでとかって、チューナーはあそこじゃないとダメだとかってね、そういうのをこう置いてね、でなんか全然似合わないジャズ聞いたりしてね、お前分かってんのかっていうようなのとかね、演歌とか聞かないですね、演歌は聞かないんですわ。で必ず歌謡曲も聞かないですね。でも必ずフォークかジャズか、あと洋楽かね、ロックとかね、あの辺をこう若者らしいのを聞くの、でこう彼女連れてきたりするとね、どうだとかってな感じでね聞いてね、そんなのしてましたな。でまあステレオ凝ってる人はそういうの。でまた例えばサーフボードがボーンと置いてあったしね、海の家でも何でもね、ただの文化住宅なのにサーフボードか壁のとこにベタッつって置いてあったりね、あとなんか知らないけど入り口のちょっと横のとこに自転車がデンと置いてあったしね、それもなんかサイクリング車のいいやつでね。でね、部屋入ると分かるんですね、その人のこの好んでるものっていうんですか、大事にしてるものっていうんですかね、その人がもう本当に大事にしてるなっていうものがね、それだけ高いんだもん、どう見たってそれだけ違和感あんだもん、他のは全部同じ、どこ行っても三段ボックスがあり、ファンシーケースがあり、シールがベタベタ貼ってあってね、万年録があるのに、そこだけなんか一つだけ違うものがあるんですよ。でそれはその人の何ですかね、ステータスみたいなね。私の部屋にはギターでしたね、ギターボーンと置いてね、どうだみたいなね、で弾いてるのは大した歌じゃないですけどね、フォークソングなんですけども、そういうのがね当時はねすごく分かりましたね。でも結局ないから、それ以外のものっていうとこに贅沢ができないから、いつかこう使うたんびに、いつかもっといいような暮らし住んだぞみたいなのがあって、で次給料が入ったら、まあ私の場合給料じゃなかった、ギャラが入ったらこれ買おうとかね、でそうやって向上していくもんだったんですよね。それがなんかね楽しくてね、あ次はこれ買おうとかね、あ今月ちょっと無理だなぁ、な次はあれ買おうかなみたいな、だから先送りしないんですよ、もうその時その時でね、ローンとかもしないでね、もうその時その時でもう持ってるお金でね一生懸命買えるものを選んでね、本当はもう一つ高いの欲しいんだけど我慢したりしてね、次買うときはもっといいの買うぞみたいなん でとりあえず欲しいものだから買ってね、そういうふうななんかね分かりやすい暮らしでしたね。今、若い人たちっていうのの暮らし、例えばコマーシャルとか見るとやってますよね、ネオパレスとかね、全部こうついたの部屋に、もう棚から何からで収納するとこから全部ついてて、テレビから何からもう住むだけみたいな、しかもおしゃれ、まあめちゃくちゃかっこいいのね、あんな暮らしなんかもう考えられなかったけども、今ああいうとこで住んだりできるね、学生とかがね。なんかでもあれだけ揃っちゃうとね、さっき言ったみたいに次買ったら儲けたらこれ買うぞみたいな、そういうのってあるんでしょうかね。頭金親に出してもらって、で、家賃も下手すと親に出してもらって。ね。そんな感じとかね。ベッドね。万年度が違いますよ。ベッドですよ。ベーン。しかもセミダブルかなんかね。で、布団なんかもせんべい布団じゃないですからね。羽毛布団かな。 き方ね、うん、軽くてあったかみたいな、そんなそういうおしゃれなね暮らししてるんでしょうね。なんか全然違いますね、我々がやってた暮らしと。ただね、でもそういうなんていうかな、今のそのおしゃれな暮らしっていうのをね憧れるかって言うと全然憧れないんですよね。なんか居心地が なくて、でどこ座っていいのか分かんなくなっちゃうんですね。で逆にその本当に昔のねそういうなんていうかね、芋臭いっていうんですかね、もうおのぼりさんが住んでるとしか思えないような部屋っていうのは妙にあったかくてね、でなんか馴染めてで落ち着くんですよね。狭いのにね、畳なのにね、一遍だけね、ワンルームっていうのに住んでみたことあったんですよ。それからあと神戸に来て一番最初の部屋なんですけども、でそこはベッドがあってワンルームで7畳ぐらいだったかな、でおしゃれなキッチンもついてるんですけど、なんかねベッドがもうついてるだけでね、もうスペースないんですよ。ベッドで終わりみたいになっちゃって、なんか違うなって、すごくおしゃれだったんですけどね、なんかね、それでもう結局ねその部屋に三段ボックス買ってきて置いて、ほんであちこちにこういろんなまたでファンシーケースもやっぱり置きましたね。でなんかちぐはぐな部屋になったんですけど、落ち着くんですよね、あれが不思議なことに。どっか貧乏臭いところっていうのはなんか妙な落ち着きを取り戻せるっていうんですかね。それでね結局そこはあのフローリングみたいなとこだったんですけど、やっぱり畳じゃないと落ち着かないなっていうことで、その次に引っ越した時はやっぱり畳の部屋選びましたね。なんなんでしょうね、あの頃の貧乏臭いあの部屋、あの中にはねなんかね本当生きてるっていう感じをね常に持ってられましたね。生きてるんだなっていう、あの頃手首切ったりするようなことだって流行ったりしなかったしね、なんかみんな生きるので一生懸命で、ですごく楽しかったんじゃないかな、貧しくてもね。だからなんでしょうね、バブルの頃1980年代ですか、あの頃にみんな贅沢になっちゃってみんなおしゃれになっちゃったけど、なんか大事なものをねファンシーケースの中に忘れてきちゃったんじゃないかなっていうふうに、なんとなくねそんなふうなことを思って昨日そんな話をしておりました。そういう部屋ね一つね持ちたいなと未だにやっぱり思っておる私です。そんなわけで今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは明日もどうぞお楽しみに。